楠木カンタ理屈コネット。はい、というわけで始まりました、楠木カンタ理屈コネットでございますけれども、なんとなんとですね、今日は、自宅での収録という、ことになりましたね。まあ僕一人でやってる番組でございますので、スタジオに行ってね収録をするということも別に問題はないそうなんですが、ちょっとまあ、昨今の事情を鑑みてですね、自分なりにあんま外出ない方がいいのかなっていうふうに、先月までお前なんかコロナに過敏になる人すげえバカにしてなかったみたいな感じなんですけどね。まあ流されちゃいますよね、ここまで不安をおられると。まあなんていうんですか、なんかあった時に理不尽に自分に責任を向けられるのが嫌だっていうのが一番なんですけど、まあどこまでもね、チキン野郎でございますよ。まあ、リスクを背負う理由もないんでね、こういう風な形で自宅で、収録をさせていただいております。結構こう僕実家なんですけど、自宅にいる時と外にいる時とね、テンションが全然違うんですよ。だから結構家の中でこのトーンで喋ってることとかには抵抗がありますね、かなり。はい、なんで俺こんな家の中でテンション高いんだろうみたいな感じにはまあ多少なりますね。とにかくまあなんか家にいてもねそれほどやることがなくてですね、なんかこうスポーツとかも見れないじゃないですか。で過去取りだめてたものとかももう軒並みこう見終わってしまってですね、本当にいよいよやることがなくて、でなんか他の僕が普段聞いてる芸人さんとかのラジオとか聞いててもなんか外出てなくてネタないんだろうなっていうようなトークがすごい増えてるような感じがして、でなんか一部では好評みたいなこと言われてるテレビのリモート中継みたいな、ゲストの人とか自宅からこうカメラね通してワイプで出てきてやるみたいのもなんか一部では評判いいとか普段見れない顔が見れるみたいな話でね、評判いいようなこと書いてあるところもあるんだけど、個人的にあんまりピンときてなくてね、普段の放送の方が面白いなとか、総集編もいっぱいやってるけどまあいつまで持つのっていうような感じで、はい、というわけで、この番組はアトヒルズミュージックスタジオさんの提供でお送りしてまいります。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artheels.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、大大予防日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけで始まりました、楠木カンタ理屈コネットでございますけれども、まあ自粛と言いつつもですね、まあいろんなことが中止になったりとか延期になったりとかしながらも結果から言うとですね、僕は今もうかれこれ5日ぐらい一切家から出てないんですよね。だから、なんていうんですかね、もともと、こう、誰に頼まれるわけでもなく、自主的に、大学生の頃とかは、大学行くのとか自粛してたんで、そんなにずっと引きこもってろって言われて、それを苦にするタイプでもないんですけれども、 だから、こんなにね、自分の引きこもり性みたいなものが正当化されていいのかなっていう。なんかどっちもいけるんですよね。海外旅行とかね、僕行った話とか、このラジオでも再三してますけど、旅行とか行く自分もいるし、いざ引きこもろうと思ったら、延々と、何不自由なく引きこもってられるっていう、まあ、この辺はうまく立ち回れる性格なのかなと思いつつ、まあ、ストレスがないと言ったら嘘になりますけど、やっぱり、あれですね、娯楽が乏しいですよね。さっきも言ったんですけど、テレビも再放送とかばっかになっちゃって、総集編みたいのずっとやってるじゃないですか。再放送ならまだいいんですよね。総集編だと、例えばテレビとかで、あ、この人ゲスト来た回とかあったんだと思って、全部見たいなと思っても、そのハイライトで流されちゃうから、その回を後からね、見ることはできないですから、あれは非常にもどかしい感じになって、僕は嫌いですね。ああいう総集編をやろうみたいなシステムは。だったりとか。で、まあ、完全なルーチンワークになるんで、で、だんだんこう、昼夜逆転が悪化していくような感じですね。感情の起伏が乏しくなってくるんですけれども、感情の起伏が、乏しくなってくる対策で、久しぶりにDS を開いて、部屋の掃除してたらですね、いただきストリートっていうゲームソフトが出てきまして、いただきストリートって皆さんご存知ですかね？いただきストリートは、どこのコンテンツなんだろう？スクエニなのかな？スクエニかなんかが作ってる、スゴロク系のゲームですね。ボードゲームみたいなやつですね。で、モノポリみたいなルールなんですよ。ゲームソフトなんで、もちろんボードがあるわけじゃないんですけど、そのゲーム上に用意されたステージに、各マス目があって、まあ、一周目で、止まったところに、自分が止まったところに、店とかを建てて、2周目以降、その、止まった人、その自分が店建てたマスに止まった人からお金を踏んだくる。で、商売していく、みたいな。で、各土地、カテゴリー、なんて言ったらいいんだろう。4マスごとずつにエリアの名前があって、そのエリアの、株とかが買えて、そのエリアにあるお店が儲かってくると株も上がって、要するに自分の店が儲からなくても株いっぱい、その、なんだろう。その儲かってるお店のエリアの株とか持ってたら、自分がそこにお店持ってなくても儲けられるみたいな、そういう一応戦略もあるようなゲームで。があるんですけど、これがまあよく桃鉄で友達なくすとか言うじゃないですか。まあああいう類のやつで、めちゃくちゃ感情があらわになってしまうゲームなんですよね。だから僕買った時からずっとこれ対人プレイだけはしないようにしようと思って、一回もこう人とやったことでずっとコンピューター相手にやってるんですけど、結構だからその欲しい土地とかを相手に取られちゃったりとか、あとここにお店を建てますか、はいいいえとかで、やっと泊まれた、ここにお店欲しかったんだっていうマスに泊まったのに間違えて、ルーチンで A 連打とかして、いいえとかおっしゃった時とかに、結構、無意識のうちに、あーとかでかい声が出ちゃうぐらいの、感情の起伏が出るゲームなんですけど、これまあ僕の性格かもしれないですけど、そういうので、まあその人間としての感情を保ったりはしてますね。はい。あとはですね、なんだろうな、ぷよぷよ、ずっと DS やってるんですけど、ぷよぷよめちゃくちゃ強くなりましたね。ぷよぷよ、もともと、e スポーツのぷよぷよ見るのが結構好きで、オンライン対戦とかで、そのめちゃくちゃ強い人のぷよぷよ見るのが好きで、すごいんですよ、ぷよぷよのすごい人たちって、その、何連鎖したら勝つとかの世界じゃないんですよ。10連鎖ぐらいの、連鎖のタワーを、上4列ぐらい残すぐらいのところまででなんとか組んで、その残った4列で相手の様子見ながら、2連鎖とか3連鎖を飛ばし合うみたいな。で、相手が、その、なんだろう、危機的状況になった瞬間に、そのもともと用意してた10連鎖のタワーに発火して相手倒すみたいな、そういうなんかすげえ高度なゲームになってるんですよね。まあもちろん僕は、そんなレベルではないですね。もともと、 こう連鎖の仕組みとかもよく分からずにやってたんですけど、まあこの期間狂ったようにぷよぷよをやった結果ですね、もともとはそのデフォルトのコンピューターとかにも勝てないようなレベルだったんですけど、コンピューター相手に30連勝ぐらいできるようになりましたね。よっぽど運が悪くない限りコンピューターに負けないみたいなところまでは、来ましたね。本当に意味のないことに時間を使ってるなっていう自覚はあるんですけど、あとは、なんすかね、ミュージシャンなんで楽曲とか作りたいっていう気持ちはあるんですけど、で、それも、やってないことはないんですよ。ちょくちょく進めてるんですけど、こういう状況になるとですね、僕は普段やってるバイトがもう5月末ぐらいまではずっとお休みになることが決まっちゃってるので、なんていうんですか、ここまでにやんなきゃいけないみたいな期限がないと、意外とこう作業がはかどらなかったりとか、でも逆に普段忙しい時は無限に時間あればいいなって思いながらやってたんですけど、なんかね、自分のモチベーションのコントロールってそういうの本当に難しいですよね。自分に甘えてるって言われたらまあそれまでなんですけど、そうね、どうなんだろう、頑張ってはおります。あとはまあゲームとかもそうなんですけど、まあ結構さっきのいただきストリートとかも、高校生の時とかもやってて、一回負けると、もう悔しくって勝つまでやろうとしちゃって夜中とかに始めて気づいたらもう朝になってたりとかしたんですけど、そういうのに関しては結構もうゲームの脳みそが衰えてるのか冷静になるようになりましたね。大人になったなと思います。もう今やったマップもう一周すると思ったらちょっと気力が持たなかったりとか、これはまあ大人になったっていうかこう気力の低下なんであんまりいいことじゃないかもしれないですけど、そういうのに関しては冷静になったなっていうのと、やっぱりなんていうんですか、その大学生の時の引きこもり期に比べると、全体的に、なんか体力が落ちてるなっていうか、寝るのもやっぱ体力使ってたんだなって思いますね。なんか、連続して、13時間ぐらい寝て、1時間ぐらい起きてまた13時間ぐらい寝たりしてたんですよ、大学生の時。なんでって言われるとわかんないですけど、もう、とにかく誰にもこう、自分の睡眠を邪魔されないというか、欲望のままに動いてるとですね、そういう生活のリズムに僕はなってしまうような人間だったんですけど、連続して10時間とかもう寝れなくなってますね。なんか寂しいですね。寂しいのか、いいことなのか悪いことなのかよくわかんないですけど、そのまあなんだろう、ぐうたらするにもぐうたらしてるんですよ。体がどうこうよりももう本当にただぐうたらしてるんですけど、ぐうたらしてるだけなのにこう自分のおっさん化してる部分みたいのを感じるのはすごい切なかったりしますね。そういうのはね、集中力が全体的に持たないからな。あとはやっぱり暇なんで楽天とかでいっぱい買い物しちゃうんですね。で最近楽天で買ったのがね、Bluetooth 5.0 で対応する、無線のスピーカー、有線でしかつながらないスピーカーを無線のスピーカーにするやつ、レシーバーみたいなの買ったんですけど、これはまあすこぶる好調ですね。4000円ぐらいしたかな。でも安いやつ買うと固定してても音がブツブツ切れることを僕は知ってるので、もう安物買いの全入しないみたいなことはせずに済んだんですけど、なんかだからこういう暇な時に買うおもちゃとかも、なんか高校生の時とかはやっぱゲームとかだったのが、だんだんこう、なんかいい環境で音楽を聴きたいとかね、なんかそういうやっぱ薄らぼんやり物欲とかも少しずつ大人化してるのかなって。あと今注文してるのがスマホを無線で充電できる、置いとくだけで充電できるやつとかもう今もうすぐ届きますね。あと楽天支部の1年間無料みたいなやつも応募しました。なんか買うおもちゃがおもちゃっぽくなくてなんかやだね。もうちょっとこうポップなものを注文していろいろレビューしたりとかお話ししたりとか本当はしたいよみたいなことやってる、まあコロナ禍の最中ではあります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけでお送りしてまいりましたクスヌキカンタリクスコネットでございますけれども、そろそろ我々のお時間でございます。まあどうすかね、1ヶ月後どうなってるか全く予想がつかないっていう状況で、まあ、面白す、楽しみでもあり楽しみでもあり、まあなんか開けてこうまたいろんなことが始まっていくときって、まあ311の時もそうだったんですけど、だからなんか昨日28日ですか、昨日28日に急激にこう都内、今日が28日か、収録日の昨日27日に、急激に東京の患者、新規患者数みたいなのがすごい少なくなったんですよ、急に。あ、そういうのとか見てるとこう収束していくっていうよりもこうなんか国とかが結構収束しているかのように見せるためになんか頑張ってるような感じがしてですね、なんかそういう風に邪推してしまう性格でもあるんですよね。まあこれ以上給付金出せないとか、これ以上経済的にダメージが出続けると国としてまずいとか、なんかそういう風になってるのかなっていう。今中国もこう絶対そんなわけないのにもう誰もね、もう全員退院しましたとか、国内の患者数がゼロになりましたみたいな行動してたりするんで、まあそういうのはちょっと気になったりする今日この頃でございました。